コモコパレード。
はい、というわけでまた今回も録音でございますけども、
録音でございます、申し訳ないです。
ずっと録音でいいんじゃないかと
ずっと録音でいいんじゃないかもありますね。まあ個人的にはたまに村田さんと会って収録後に飲みに行きたいぐらいなんですけど、それ以外に言うとスケジュール合わないならもう録音でいいかなという。
まあまあね、まあまあまあいいじゃないです
か。まあ我々は、
はい、私はもう今なんかね、本当に俺 YouTube を毎日出してますから。
すごい。本当に YouTuber になられました。毎日は本当すごいですよね。
それで全然稼げてないんだからびっくりだよね。
まあまあでも1年以内にはもう収益出てくんじゃないんですか？黒字になってくんじゃないんですか？
フジクラムの儲からなさは異常やけど。
フジクラも今のところ赤ということなんですか？
いやまあ別にお金も大して使ってないから赤ってこともないんだけど。
はいはい、まあまあでも全然毎月何十万とかにはなってないということですよね。
一番稼げた月で5万円ぐらい。
ああなるほどなるほどなるほど、
うん、
まあまあまあもちろん5万ね、 YouTube で稼ぐっていうだけでもすごいことなんですけど、まあそうですね、せっかくフジクラムでなかなか危険なネタをバンバンきっとやってらっしゃるんで、もっと稼いでもいいと僕は思ってますけど。
なかなかね、難しいですよ。まあ、それでは、全く儲からない、
レトロジンバジー
ですけども。
はい。レトロジンバジーはもう村田さんの中で本当、時間泥棒、お金全く儲からない、ナンバーワンコンテンツになってそうです。僕は毎回。
ってことはないけど、別に。
まあまあまあ、そうですか。あ、そう言っていただけると、ちょっとだけ気が楽になってるんですけど、本当に、僕がラムさんとただただダラダララジオしたいという、このくだらない、レトロジンバンジーを。
最近、こう、ペン入れしながら、こう、やってることも、今もペン入れしてるんだけどね。
ああ、はい。もう、ペン入れしながらやっていただいて、もう。
ただね、最近あんま時間がないんで。
はい、これお忙しそうですもんね、ずっと、はい。
下書きをやめたんだよ。
お、もう下書きしない作戦、僕があれだ、スリルな彼女連載の初期の頃にやってた作戦。
いや、もうそうだね、寺田さんを見習ってないけど。
見習って。
でも意外といるんだよね、何回でもやり直せるからね、ペンの時代と違って。
まあ、デジタルですからね、書いてみてちょっと気に入らない輪郭のライン、ちょっと軌道修正いくらでもできますからね。
そう、だからもう、こう最初からペンで書いてちょこちょこ直していった方が早いんじゃないかみたいなのは感じてる人が多いみたいで、いろんな人のタイムラプス見ててもそうやって書いてる人結構多いもんね。
なんか逆に本当に20代とか若い作家とかそのタイプ多い気がしますね。
ね、
あの一発書きにこだわってない世代といいますか。
うん、そうなんだよな。別にでもバンバンな、その下書きの段階でうんぬんかんぬんやってるんだったら別に一緒だもんな。
そうですね、時間的にどうしても我々プロで原稿やる以上締め切りがあるわけですからね、時間的にコストかかんない方がいいですからね、同じフィニッシュなら。
うん、まあまあだからその下書きしてのペン入れってあんま何も考えなくていいんだけど。
はいはいはい、わかります。下書きでもう8割9割終わってますもんね。
うん、そうそう。あとは流れ作業なんだけど、まあそれがしんどいんだけどね。ただまあ、下書きなしでやると、下書きも一緒にやってるようなもんだから、なんか喋りながらやってると、僕と丸山さんが出る漫画とか、竹書房の漫画って、
はい。
長髪なんだよ、俺が。
あ、はい、そうですね。マレマ・ゴンダルさんとビジュアルが似すぎちゃってるんで、漫画内のラムダは挑発にしてあるんですね。
そうじゃないんだけど、まあ、竹書房に、そう、坊主頭のやつは、主婦受け悪いからやめろって言われて、
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとシュッとしたキャラなんだよ。で、
はい、
紙の爆弾は、いわゆる、まあ、俺のよくある似顔絵の俺なんだけど、
サインとかで書かれるラムさんですよね。
で、これが、喋りながら書いてると何を書いてるか分からなくなって、 あの、竹書房のキャラを描いちゃったり、あの、俺と俺が喋ってるように描いちゃったりとかすることがあるんで、あの、気をつけないとっていうのはあるけどね。
なるほど、なるほど。まあまあ、確かに。でも、眠気限界の習慣少年漫画のジャン某ジャンプ作家とかは、あの、テニスのユニフォーム描かなきゃいけないのに、学ラン描いてる時とかありましたね、なんかね。
余計時間かかるけど。
そう、何書いてるか
分
かんなくなっちゃってみたいな人いましたね。
まあ、まあそうで、それで、まあなんで忙しいかっていうと、大阪に行ったりしてたからなんだよね。
はいはいはい、大阪にまた。
で、まあ大阪はまあまあいろいろイベントとかやったんだけどさ。
はい。
なんか、この前回行った時にちょっとあの、丸山さんと不動産屋系の取材したんだよ。
はいはいはいはい。ちょっとだけ触れてましたもんね。
そう、ね、値段とかさ、こう聞いたりとか、なんで安いのとか。
うんうんうん。
で、その、3カ所ぐらい回ったんだよ、西成の。
ほいほいほい。
物件を、その、柏木さんの知り合いの不動産屋さんに頼んで。
うんうんうん。
で、1軒目が西成の、まあ、すげえど真ん中あたりにある、
はい。
ま、あの、マンションなんだけど。
はい。
1階はオートロックで。
お。
で、あの、管理人が結構いて、まあ、結構、管理人室ががっちりあって。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まだそんなに古くない鉄筋で、
うんうんうん、
12畳で。
12畳、ほうほうほう。
東京の12畳じゃない、ちゃんとした12畳やね。12畳で。
はい。
4万円台やった
ら。うんうんうん。あ、いいですね。ほう
ほう。丸山さんはもう、おーっていう。いいじゃないですか。うん、
いいじゃない。はい。
それ動画に、動画に撮ってたんだけど。
はい。
その動画を見た草加さんが、なんか、
はい、
ラムさん目死んでましたね。って言うてる。ああ、綺麗ですね。みたいな。西成なのに綺麗とか面白いですね。みたいな感じの、こう、イコラなさはあるよね。
うんうんうん。
まあ言うて。
言うてますわ。はいはいはい。
で、まああんまりこう、そういういい物件を何個か見せてもらったんだけど。
なるほどなるほど。もうそういう感じのオートロックだ、なんだと。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
まあまあまあ、普通の物件ですよ。その場所が西成っていうだけで。
はいはいはい。
ただ大阪がまあ、ちょっと東京と比べると、めちゃくちゃ家賃が安いんで。
そうですね。もう本当に3分の1とかですよね。なんていうか。
もう僕が大学の時の福岡とあんま変わらない感じなんだよ。
いや、もうそうじゃないですか。東京が本当もうおかしいですからね。高さはバカ高いですから。はい。
うん。で、まあ、5万も出せばすげえとこ住めんだよね、大阪って。
うんうんうんうんうん。
ぶっちゃけ東京で5万ってね、あの、大阪の人が見たら引くぐらいのとこしかないんだよな。
いやー、本当に、なんていうんですか、4畳半とかなんかわかんないですけど、風呂なしとかなってきそうなレベルですよね。
そうそう、5万やで、5万で普通のワンルーム借りよう思ったら、青梅とかになっちゃうね、本当に。
いやー、わかりますわかります。うん。
八王子だったらないね。
うん、うん、うん、うん。
だけども、大阪ってそうだけど、それにしても次案内してもらうシェアハウスが、
はい、
最低価格2万円からだった。
ほうほうほう。
で、そこ連れてってもらって、だそれもまあ、うん、結構西成のすぐ近くですよ。
なるほど。
旧霊会館とかあるところ、あの変な。
ああ、なるほど。
変なキリスト教あるやろ。
うんうん。
あそこら辺なんだけど。
はい。
まあ、すごく奥てさ、入ったら途端にこう、小麦粉の入った袋が山積みにされててさ。
おお、なるほど、なるほど。
で、まあ、めちゃくちゃ狭い廊下、めちゃめちゃ急な階段があって、で、構造が全然わかんないの。上登って、先に進んで、先に進んだところに風呂があって、みたいな。なんかね、自動生成されているマップみたいなんだよ、本当に。
自動生成だ、なるほど。例えいいが、なるほど、なるほど。
まあなんかその、風来の試練的なとも言えるし、小説だと無限横浜駅だっけ、なんかそういうさ。
はいはい。もう一回入ったらもうこのマップじゃないだろうという。
人間が作ったんじゃなくて、こうなんかこう自然にこう、増殖してもらって、してしまったようなさ、本当に。
なるほど。
建物でここをこう行ったらこうなるっていうのはほとんど読めないし、 でもなんか、うんうん、本当にね結構広くで10部屋前後あったんだけど、
はい、
3人しか入ってなくて、その時は2人だったかもしれない、しか入ってなくて、
うんうんうん、
それでなんかまあ汚いっちゃ汚いんだけど、ど汚いほどではないぐらいの感じのやつで、
うんうん、
ただ屋上はなんか変なベンチが置いてあって、なんか、昔の探偵物語の、探偵物語じゃないな。俺たちは天使じゃないの。主人公が住んでたような雰囲気とかになってるし。
なるほど。
そう、なんかね、本当に壁にポスターみたいな感じでさ、新聞が貼ってあってさ、
はいはいはい。
桃井香織が、なんかまだちょっと、若いエロい女みたいな感じで扱われてる。
だいぶ前、だいぶ前。
30なのにまだ親と暮らしてるのみたいなこと書かれた
もうね、今やね、桃井香織さんといえばインスタで旦那への料理を作ることを自慢するだけの人になっちゃいましたけど、若い頃の桃井香織だ。
70だからね、もう今ね。
ねえ。
だからさ、普通に40年前に貼られた壁紙が元気で生きてるような。
すごいとこだなぁ。さすがだなぁ。はいはいはい。
だし、もう本当にさ、俺はもう、むっちゃ気に入っちゃって。
はいはいはい。
で、なんか、あ、いいとこだったら、折半しようよって丸山さんと言ってたんやけど、
ああ、なるほどね。二人とも使おうよってことでってことですね。
そうそうそう。
はい、はい。
ここしましょうよって丸山さんみたいにもうスーンとした顔して。
あれ、丸山さんは、あんまり40年前でも桃井香織の新聞が壁に貼られてる部屋はお気に召さない。
俺はいいっすわ。みたいな、なんか収録で貸してくれたらお金払いますわ。みたいな感じの、なんかさ。
あ、なんか全然響いてない。
ただまあ最低価格2万円やったんで。
うんうん。
ただまあいいやと思って、一人で借りても全然いける値段だったから、まあ言っても嫌なんだよ。うん、毎月のことだからね。サブスク、まあね、サブスクみたいなもんだからね。はい、
うん、
なきゃないで年間20万とか浮くわけだからさ。
そうそうね、24万とかですもんね、言うても。
なんか、まあでも、ちょっと、まあ言っても大阪もホテル上がってきたし、
はいはいはい。
まあドヤに、ドヤはさ、ほんと2500円ぐらいの世界だから、
はい。
10泊したって2万5000円だから、家借りる方が得とは言えないんだけど、
うんうんうんうん。
ただやっぱ、毎回その、じゃらんとかで撮るのも結構めんどくさいっちゃめんどくさいわけ。
いやー、そうでしょうね。わかりますよ。それは行くたびにわざわざネットでポチポチポチポチやるのめんどくさいですよね。
ただまあ、それはそれで面白い出会いもあるかもしれないし、事件も起こるかもわかんないけど、それはそれでおもろいんやけど、まあただ、まあめんどくさいはめんどくさい、ね。し、
うんうん、
ハイシーズン撮れないかもなっていうのがあるわけで、今。
はいはいはい。ああ、そうですよね。取れなかったらどうするんだってね、なってきますもんね。
いや、そうそうそう。やっぱりさ、もう今も外国人がむちゃくちゃ鬼のように来てるからさ。
うんうんうんうん。
これ、観光シーズン真っ只中になったらやばいぜっていうのもあったり。
はい。
まあ、単純にまあ俺の、もう、 面白いし、なんかまあ言ってもそのニュースとか YouTube とかにしたらみんな喜んでくれるかなみたいな、その、
うんうん、
そういうちょっと邪念というか算段みたいなのもありつつ、
はいはいはいはい、
で
確かにね、毎回アパホテル撮りましたっていうのは別に何にもネタにならないですもんね。
アパはならないよ、アパは。ドヤはまあ言ってもまあちょっとみんな喜んでくれる人もいるけどね。
ああ、なるほど。そうですね。はい。
で、まあまあまあ借りることにしたんだよ、本当。まあちょっとだけ本当は悩んだんだけど。
うん、そうそう。
その、うん、まあまあ言ってね、年間かかるしなとかは思いつつも、まあいいか。
じゃあその2万のシェアハウス、どのお借りになられたと。
が、2万がなくなってて、23,000円のとこ借りることになりました。
ああ、なるほど、そういうことか。その、最低が2万の部屋だからってことか。
そうそうそう。32,000円まであるね、うん。
それ部屋の広さとかってことですか？
多分ね、俺の部屋の隣がね、24,000円で、俺の部屋が23,000円で安いんだけど、それはね、はい、あの、外に向かっての窓がないんだよ、俺の部屋。
おー、ああ、そういうことなんだ。そういうので値段がちょっと。
そう、廊下に向かっての窓しかないんだよ。
なるほど、なるほど。
で、それはまあ、普通嫌なことでもあるんだけど。
うんうん
うん。うん。めっちゃ西成やからね。外。ガシャーンやられる可能性あるからね。
あるからね。
まあ、そこは考えてやったらいいんだけど。うん。
まあまあまあ、なるほど。じゃあ2万数千のところに、限られたと。そう。
で、まあ、風呂なしですよ。ただ、
うん、
その、シャワールームと風呂が2箇所ある。その。
あ、シャワールームっていうのがあるの。なるほど、なるほど。
そう。ただ、まあ、薬価みたいなの書かれるじゃん。最初にこう、ここで住む人はペット飼っちゃいけないとか。
うんうんうん、ありますね。
あれの一番上に書いてあるのが、風呂は一人20分までって。
すごい、すごい、軍隊みたいな。そんなの本当書いてるんだ。
うん。ただ、西成はかなり銭湯が充実してるので。
まあ、駅前にもね、ありますしね。
そうだね。まあ、スパワールド行くのはちょっと高いけど、さすがに。まあ、銭湯自体はまあ、普段は銭湯セットみたいなの買っちゃうから高いけど、タオルとか持ってけばまあ500円もかかんないぐらいかな、うん、500円ぐらいかなぐらいなんで、まあまあまあまあ500円ぐらいなら銭湯入ろうかなって思ったり。
うんうんうん、なるほどなるほど。
トイレもないんで。
え、トイレもないんだ。
そう、ただ改装したみたいで、トイレは普通にウォシュレット付きの綺麗な洋式便所。
ああ、なるほど。
が、まあまあまあ、とりあえず、廊下にある感じなんで、それはまあ、相当ネックではあると思うね。
なるほど。
やっぱ
ブラス的には、ちなみにそれ用途は、まあ、イベントなり取材で大阪のお仕事で行った時に、帰ってきて寝る場所っていう意味ですよね。
まあ、ベーシックにはね、でもせっかく借りたから結構長めにいるぜ。
あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。
だって東村山のここはさ、買っちゃってるからさ。
はい、はい、はい。
でも、いようがいまいが別にいいんだよ。
まあまあ、そうですね。
俺の資産なんだよ、もう別に。いろいろ、ネットニュースではいろいろ書かれてたけど、まあ別に、
はい、
俺のマンションだからいいんだよ。損はないんだよ、別にいなくたって。
俺の
資産だからね。
はいはいはい、はい。
ただ、西成は、日割りで金がかかってるわけだから、それ、いられるときは痛いよ、うん。
まあ、そうですよね。だから、大阪に行ったときは、ちょっと長めに大阪に滞在して、なんか大阪でやるとか。
そうそう、だから、毎月1週間は痛いね。
うん、まあ、でも確かにそうですよね。せっかく借りたんなら、うん、そうですよね。1週間から2週間の間ぐらいは痛いですよね、それ。
あとだから服と本を置いとけるっていうね。
そ、まあ、そう、倉庫って言うんじゃないですけど、まあ物置としても機能できるってことですよね。
そう。ただ、 言って西成のど真ん中にあるあのシェアハウスなんで、
はいはい、
あの貴重品は絶対置いとけないよねっていうのは、
やっぱ盗まれちゃいますかね。
わかんないけど、盗まれたらさ、そのいいんだけど、その別に盗まれて辛いだけのもんだったらいいけど、その iPad とか盗まれると本当に困っちゃうからさ。
確かに確かに。
だから iPad とかは毎回外に持っていく感じ。
まあそうですね、 iPad そこに置いとくのは怖いですね。
うん、だからまあ逆に言えば別に、まあだからその一応そのモニターだけ買ったんだよ、アマゾンで。まだまだ東京にあるけど。
そうなんですね。はいはい、はい。
本当にちっちゃいやつ。15ぐらいのさ、ある、モバイルモニターってあるじゃん。
はいはいはい。
持ち運びできるやつ。
はい。
あれ買って、スイッチと DVD だけつなげるようにしようかなと思って。
あ、なるほどなるほど。
スイッチで今ゼルダやってるんだけど、
あ、始めたとおっしゃってましたもんね。はい。
あの、ゼルダの字小さくて読まれてんのよ。
まあ、15インチちっちゃそうですもんね。
いや、違う違う、15インチは読めるよ。あの、違う、あの、スイッチのあの、画面だと。
あ、スイッチの画面だとね。なるほど、なるほど、うん。
テレビに映せば読めるけど、その、でかいテレビを買う気はせんよ。引っ越しは、絶対に引っ越しはするから。あの、
はい。
その、ただモバイルモニターは置いとこうかなって思って、
はい、
まあ最悪盗まれてもしょうがないかなっていうぐらいの感じ。
うん、
まあ、
うんうんうん、
まあ2万円ぐらいのやつなんで。
なるほどなるほど。え、それでもシェアハウスなんですよね。
そう、
シェアハウスってことは、その どの程度行き来できるんですか、他の人は。
リビング
は、ランドさんの部屋は鍵かかってて入れないってこと。
当たり前だ。
いやいや、で、他はどの辺がどうなってんのかなと思って。っ
ていうか、まあ、そもそも4人しか住んでないんだけど。
はい。
全員外国人で。
ほう。
働いてる人。
なるほど。アジア系の外国人。
アジア系の人。朝黒系の人。で、まあ、隣がそのアジア系のレストランなので、そこで働いてるのかもわかんないし、別で働いてるのかもわかんないし、まだ、そもそもあんまり会ったこともないからわかんないんだけど。
うん、
で、そうだね。だから、いる人はそんな感じ。だから、
なるほど、なるほど。
説明も全部英語とかタイ語とか。
あ、タイ語とか、なるほどね。
で、その、私物には名前書かなきゃいけないんだけど、廊下に置いてる。
はいはい。
だからマジックで名前書いてある冷蔵庫とか洗濯機がいっぱい置いてある感じ。
ああ、僕のだよっていうのが書いてあるんだけど。
だから共同の洗濯機もあり、
うんうんうん。
まあ共用のソファーとかもあるけど、まあ、で広い部屋もあるけど、
はいはい、
まあそんななんかはどうだろうな。まあ、どうだろうね。部屋がそもそもすげえ広いからさ。
ああ、なるほどね。
東京でいうとこの8畳ぐらいなんだよ。
あの、村田さんのいる居住っていうか部屋が。
そうそうそうそう。うん、東京、西荻窪で8畳の部屋ですって案内されるぐらいの部屋なんだよ。
じゃあもうそこで全部物を置けるって感じですもんね。
し、別にいてめちゃくちゃ狭いところにいるって感じがないから。
うんうん、そうですね。8畳だと広いですもんね。
別にリビング行かなくてもいいかなっていうのはあるけど、まあなんか、様子見で行くかもしれないけどね、その、ちょっと。
確かに確かに、ちょっとちょっと、タイ人だかなんだかと絡みたいですもんね。
そうだね。ただ、そうそうそう。後悔することになるかも。なんか恐る恐る。
確かに。まあ、後悔はゼロではないけど、はいはいはい。
そう、そんな感じで。
まあ、はいはい。
まあそんな感じだね。だからまあまあまあ実際はね、水道とね、なんかが3000円月かかって、
うん、
電気代は日割りなんだよね。だからまあ多分まあ1000円ぐらいかかったとして、
うん、
実際にはまあ 4000円かかるから2万7000円ぐらいね、月の
かかる、ね、なるほど、まあまあまあ 3万弱と。あ、
そうそうそうそうそう。だからなんかなんで3万弱になったら3万かからないぐらいやね。
かからないぐらいですね。そうそうそう、はいはい、すみません。
なんで3000円ぐらい上げたかわからんけど。
今計算が間違えてました。はい。
そうそうそう。2万3000円のところに1500円、1500円、1000円だから4000円足して2万7000円ぐらいね。
はい、
うん。で、まあだから趣味だね。
なるほど。でも今じゃあ大阪ではもうそことあれですよね、あの新宿の方にスタジオ借りれたって
。あ、そうなんだよね。だからサードハウスなんだよね。
はいはい。
しかもあんまりその新宿にスタジオ借りてる話であんまり公にしてないんだよな。ここだけなんだよ。
あ、レトロでしか行ってないんですかこれ。
レトロでしか行ってないね。
あ、はあ、なるほどなるほど。
無理やり隠してるわけじゃないんだけど、まあ少々言えない理由のことが、はい、まあどうだろう、言っちゃダメとかでもないんだけど、まあまあなんとなく言ってないんで。
なるほどなるほど。
別に レトロで言うぐらいはいいけど、だから三軒元なんだよ、はい、だから結構頑張って働かないって感じなんだよ。
はあはあ、まあまあまあそうですね。東村山の方も別になんかかかるんですかね、管理費みたいな。
そうそう、まあ毎月2万かかるからね。
うんうんうん。
だからそうそう、だから俺結構毎月だから大阪3万と見積もっても本当に7万ぐらいかかってるわけだから、
うんうん、
普通に前の家賃と一緒だから、まあじゃあいいじゃねえかっていうの
まあまあいいじゃねえかとも言いますし、なんかまあ楽になってねえじゃねえかとも言いますよね。
そうだね。ただ西成にでも3軒家も出てるならいいじゃねえかとも言えるぜ。
あ、まあそうですね、確かに大阪と東京都にあるだけでも全然、
うん、いや全然、いやまあ大阪はだからもう本当にそのいろんなことをやっていかないといかんよなの一環だよね。
ただでも最初はでも丸山ゴンダルさんと共同でどっか借りようって話だったんですよね。
うん、でもまあそこまでじゃない。うん、まあまあなんとなくだよ。
なるほどなるほど。いや、丸山ゴンダルさん、丸山ゴンダルさんで別に大阪におそらく借りるであろうってことなんですか。
いや、まあ、それもわかんない。流動的じゃない。
なるほど。じゃあまあそのまま、まあホテル住まいかもしれないしって的な感じなんですね。
うん、まあその可能性が一番高いと思うよ。
なるほどなるほど。
うん。なんかまあわかんない。だからすげえいいとこ見つかったら借りるかもわかんないけど、西成には住まないと思うな。ただ、
まあまあ村田さん的にはその西成のシェアハウス、ちょっとその40年前の桃井香織の新聞もあるところがちょっと気に入っちゃったって感じなんですね。
まあそうだね。もうそれはもうそれはしょうがないね。趣味だね。
うん。
俺はなんかやっぱり変なところ、変な物件に異常にこう燃える。修正があるか
なるほどなるほど。なんかちょっとこう変な物件でやっちゃうとおわってなっちゃう、テンションが上がっちゃうんですね。
そう、なんか前の住人の痕跡とかが嫌いじゃないんだな多分な。
ああなるほど、こいつこういう人物だったんだろうなみたいなのが見える方がむしろいいんだ。
そう、今の物件もそうだね、意外と残してあるねそういうとこは。
あの東村山の、
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
気持ち悪いってリフォームとかしてないね。まあ、お金のこともあるけどね。なくはないけどね。
まあまあまあ、確かに高いますからね、そういうのやりだすと。
そうそうそう。いや、だからその、リフォームに200万使うんだったら、なんか、西成に家があった方が面白いな、ぐらいの感じだね。
ああ、でもなんか、それはすごくお気持ちわかりますね。うんうん。
まあなんか、まあだから、やっぱり、西成の取材ももちろんできるけど、大阪で、まあ、そもそも知り合いも結構多いんだけど、まあ、ディープな取材もできるし、
うんうんうんうん、
でも単純に西成にあのシェアハウスを持ちましたとかだけでも記事になると思うし、面白いと思うんだけどな。
そうですね、確かに西成のシェアハウスっていうだけでどんな感じなんだろうって知りたい人も多いでしょうしね。
そうそうそう、 なんかまあ谷さんじゃないけどさ、そういうなんか住むっていいよねっていう。
うんうんうん。物件はみんな興味ありますからね、なんだかんだ言うて、東京の住まいどうなんだ、大阪の西根で住んだらどうなるんだみたいな、みんな興味ありますからね。
そうだね。じゃあまあその話でも次しますか。
はい、じゃあそんな感じで。はい。